この十章のところには戦いの力とその権威のことについて記されてあります。一節のところを見ると、あなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる私パウロ自身というふうな言葉が出てるんですけれども、それはコリントの教会のある人たちが、パウロが来て話しているときはおとなしく感じるけれども、しかし手紙を読むと非常にこの強気に自分たちに対して言っているというふうな、そのような感情を抱いたわけです。それはまた10節のところでも、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいた。言うなればそれはある意味人と人との争いのような状況の中にあって、その人の姿を見てそして対処するというような姿であったと思います。だったらそれはこの世のものと全く変わらないというようなことであるわけです。それは7節のところを見ると、あなた方は上辺のことだけを見ています。人はやはり外見にとらわれてしまう、もう心の中身がわからないというようなことがあるんですけれども、しかし私たちはこの世にあって、実は戦いの中にあるということを心に留めておかなければならないと思います。じゃあ誰に対する戦いなのかっていうと、実はそれはサタンに対する戦いであるということです。確かに人と話をしてるんですけれども、もし何かこう戦いを感じる、何かこう敵を感じるっていうものがあるとするならば、それは背後に悪魔がいる、サタンが働いてるっていうことを私たちは心に留めておかなければなりません。じゃあどのように私たちは対応したらいいのかということなんですけれども、一節の終わりを見ると、キリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いしますという言葉が出ています。ですから私たちはまず人に対して相対して話すときには、キリストの柔和さと優しさ、それを持って人に対応する。しかし二節の二行目のとこを見ると、大胆に振る舞うべきだと私は考えています。この大胆に振る舞う、決して萎縮してはいけない。このキリストの柔和さと優しさを持ち、そしてかつ信仰において大胆にやはり語るべきは語らなければならないわけです。なぜならば実はそういう中にサタンは働く。あの創世記の3章から人にサタンは巧妙に近づいてきて誘惑し、神様から離そうとしていくわけです。ですからそこには実は人との戦いというよりは、むしろサタンとの戦いがあるということになるわけです。そしてまた神様は、私たちはその戦いのことについて3節を見ると、私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいませんということが出てくるわけです。私たちは自分の力で戦うことはできない。じゃあどうすれば私たちは戦うことができるのか。それは4節のところに、戦いの武器は肉のものではなく神のために要塞を打ち倒す力があるものですと。そしてまたこの五節のところを見ると、私たちはさまざまな議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。私たちのこの戦い、人とのもう議論、そしてまたいろんなこの世の知恵に対してのその戦いというのは、実は高ぶりを打ち倒すものである。そしてこのキリストに服従させることである。ですからこの戦いは自分が議論に打ち勝って 勝利するというものではなくて、このキリストに服従する、キリストに従うものとなっていくということであるわけです。このサタンとの武器に対しては、実はエペソ人への手紙の6章の11節を見ると、悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいとあるわけです。だから私たちは丸腰で自分の力で戦うことはできないし、勝利することはできない。このキリストに服従するというその目的を達成できないということであるわけです。私も経験がありますけれども、議論には勝ったけれども、このキリストに従うということにおいてはもう敗北してしまったということがあります。大切なのは、実はこのキリストに属するということであるわけです。7節のところにも、もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもキリストに属していることをもう一度よく考えなさい。ここにもう一度よく考える。自分は誰に従っているんだろうか、誰の側についているのか、キリストに従っているということを私たちはもう一度考えて、私はキリストに属するものである、そうするならば私たちは戦い方が分かるということであるわけです。人に対してキリストの柔和さと優しさを持って、そしてまた大胆にこのキリストを語り、議論と知識にその打ち勝っていく、高ぶりを打ち倒していく、キリストに従うということを私たちは全うさせていただかなければならないわけです。そしてそのことは、実は神様ご自身が推薦してくださる。12節を見ると、自分自身を推薦している人たちという言葉が出てくるわけです。それは自分を誇り、自分は正しい、神様の御心を行っている、もうみんな口々にそういうわけです。そのことはもうコリントの最初の手紙に出ていたわけですけれども、私はパウロにつくとかケパにつく、もうそのような分裂が起こったわけですけれども、それはもう言うなれば、ここに出てくる自己推薦というような形であるわけです。しかし私たちの目的は何かっていうと、キリストに属するということであるわけです。キリストに従っていく。ですから14節のところに、パウロはあなた方のところにキリストの福音を携えていったのですと。彼はこのキリストの福音、十字架と復活を語り、イエス・キリストによって罪が許されて新しい永遠の命が与えられる、これ以外に救いはないわけです。そして肝心なことは、この15節の終わりを見ると、溢れるほどになることを望んでいます。本当にこのキリストの愛、神の恵み、それが溢れるほどになっていくということです。だから私たちの目的は、議論に勝つ、人に勝つ、そうではなくて、もうキリストが生きておられる、キリストの愛、その柔和さ、謙遜を持って人に接するということであるわけです。そして私たちは自己主張しない、自分を誇りとしない。それは18節のところに、自分自身を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ本物ですとあるわけです。イエス様に推薦される、その人こそ本物のクリスチャンだ。自己主張をしない、本当に相手を受け入れ、そしてまた相手のために自分をも捨てていく。イエス様はそのように生きられて、そのことを実現された方であるわけです。そしてこのキリストが生きておられると信じるならば、このキリストによって私たちは力を与えていただいて、何よりもサタンに勝利していくものとさせていただきたいと思います。